7. インフォメーション。朝霞地区一部事務組合だより、私たちの原稿6ページ。朝霞地区一部事務組合だより、令和2年度予算の概要。一般会計予算の総額は51億1465万5千円で、前年度当初予算額50億463万円に対して、1億1002万5千円 2.2% の増額となっています。障害者支援施設では、利用者の生活支援の充実や快適な生活環境の維持管理に努めるほか、手すり設置、エアコン更新工事を行います。資料処理場では、災害から施設を守るため、災害対策工事を行います。また、施設の維持管理に努め、安全で適切な処理業務を行います。消防本部では、救急自動車や化学消防車を更新・整備するなど、複雑化・多様化する消防・救急・救助及び予防業務に迅速かつ的確に対応できる体制を整備していきます。問い合わせ、事務局総務課 461-2415。 市民1名あたりに使われるお金1万948円。令和元年10月1日現在の厚生市住民基本台帳人口46万7188名で算出。消防職員募集。受験資格上級、平成6年4月2日以降生まれで大学を卒業または令和3年3月31日までに卒業見込みの方。中級、平成8年4月2日以降生まれで次のいずれかに該当する方。1、短期大学を卒業または令和3年3月31日までに卒業見込み。2、学校教育法に定める専修専門学校、各種学校を卒業または令和3年3月31日までに卒業見込み。専修専門学校、就業年限2年以上の専門課程、年間授業時間数680時間以上。各種学校、高等学校卒業を入学条件とする就業年限2年以上の課程。初級、平成10年4月2日以降生まれで高等学校を卒業または令和3年3月31日までに卒業見込みの方。試験案内。7月3日金曜から消防本部、各消防署、文書または消防本部ホームページで配布。申し込み、郵送、7月27日月曜から8月5日水曜、当日消印有効。持参、7月27日月曜から8月7日金曜までの午前9時から午後5時、平日のみ。試験日、第一次試験、9月20日日曜、第二次試験、第一次試験合格者に通知。問い合わせ、消防本部消防総務課460-0119。ネット119緊急通報システム。ネット119は、音声による119番通報が困難な方を対象とした緊急通報システムです。スマートフォンの画面操作だけで救急車などを簡単に呼ぶことができます。詳細・登録方法は消防本部ホームページ参照。対象、市内在住または在勤在学で音声による119番通報が困難な方。利用には消防本部に申請が必要。問い合わせ、消防本部司令統括課460-0123、ファックス460-0125。火災病院案内。管内の火災発生状況。休日夜間などに診療を行っている医療機関、管内近隣含むの診療状況を案内専用ダイヤル 461-0123 8181の音声ガイダンスで案内しています。受診時は病院に連絡してください。問い合わせ消防本部司令統括課460-0123。救急隊を増隊しました。4月1日から朝霞消防署浜崎分署に救急隊を1隊増隊し、当消防本部の救急隊は10隊になりました。増隊に伴い整備した救急車は、防衛施設周辺消防施設整備事業補助金防衛省補助の交付を受けています。昨年中の救急出場件数は2974件で、1日あたり約57件です。今後も増加が予測される救急需要に対して適切に対応し、市民の皆さんの安心安全を守る体制を維持していきます。引き続き救急車の適正利用にご理解とご協力をお願いします。救急車の写真があります。問い合わせ消防本部救急課460-0124。朝霞地区一部事務組合について、朝霞、四季、和光、新座市の4市で構成され、障害者支援施設諏訪緑風園、死尿処理場及び埼玉県南西部消防本部の業務を共同で行っています。朝霞地区一部事務組合事務局、朝霞市溝沼 1-2-27、 電話461-2415、埼玉県南西部消防本部朝霞市溝沼 1-2-27、 電話460-0119。各記事の詳細は各組織のホームページ参照。
私たちの健康、スポーツと熱中症、朝霞地区医師会青柳哲司。夏の暑さが感じられる季節になってまいりました。例年ですとこれから夏休みが始まり、海、山のレジャー、そして高校野球の甲子園大会などの夏のスポーツの時期を迎えますが、今年は新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛要請もあり、自宅で過ごす方も多いかもしれません。適度に体を動かすことは年齢を問わず健康維持、体力維持のために大切です。自宅内でできる体操や人手の少なくあまり暑くない早朝、夕方の時間帯に散歩やジョギングをするのも良いでしょう。さて、毎年この時期に話題となるのが熱中症です。熱中症は屋外だけでなく屋内でも起こります。したがってこれからの季節では、スポーツをするしないにかかわらず、皆が適切に水分やミネラルを補給しなければなりません。この数年来、猛暑酷暑の中で熱中症が原因で亡くなる方が多くなっており、国民一人一人が熱中症対策を学んでおく必要があります。スポーツをする方、またスポーツの指導者におかれましては、熱中症予防のために理解を深めていただきたいと思います。では熱中症とはどのような状態を指すのでしょうか。熱中症とは、熱失神、熱痙攣、熱疲労、熱射病の4つに分けられます。1、熱失神。炎天下にじっと立っていたり立ち上がったりした時、運動後などに起こります。皮膚血管の拡張と下肢への血流貯留のために血圧が低下、脳血流が減少して起こるもので、めまいや失神などの症状が見られます。足を高くして寝かせるとすぐ回復します。2、熱痙攣。汗には塩分も含まれています。大量に汗をかき水だけを補給して血液中の塩分濃度が低下した時に起こるもので、痛みを伴う筋痙攣、こむら返りのような状態が見られます。生理食塩水の補給や点滴により通常は回復します。3、熱疲労。発汗による脱水と皮膚血管の拡張による循環不全の状態であり、脱力感、倦怠感、めまい、頭痛、吐き気などの症状が見られます。 スポーツドリンクなどで水分と塩分を補給することにより通常は回復します。嘔吐などにより水を飲めないときには点滴などの医療処置が必要です。4. 熱射病。過度に体温が上昇40度以上して脳機能に異常をきたした状態です。体温調節も働かなくなります。処置の程度の意識障害が見られ、応答が鈍い、言動がおかしいといった状態から進行すると昏睡状態になります。高体温が持続すると脳だけでなく肝臓、腎臓、肺、心臓などの多臓器障害を併発し死亡率が高くなります。死の危険のある緊急事態であり、救命できるかどうかはいかに早く体温を下げられるかにかかっています。救急車を要請し速やかに冷却処置を開始します。以上4つの病形のうち、スポーツで主に問題となるのは3と4、熱疲労と熱射病です。熱中症予防のために公益財団法人日本スポーツ協会では、スポーツ活動中の熱中症予防5か条を以下の通り挙げています。1、暑い時無理な運動は事故のもと。2、急な暑さに要注意。3、失われる水と塩分を取り戻そう。4、薄着スタイルで爽やかに。5、体調不良は事故のもと。熱中症を正しく理解し、皆さんに夏のスポーツを楽しんでいただきたいと思います。朝霞地区医師会464-4666。